NHK カルチャーアワー歴史再発見近代日本外交の歩み第16回今回は占領と日本の対応と題して慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今回からいよいよ戦後に入ります。で戦後の日本外交、まあ、実質的には外交はなかったと言ってもよろしいんですけれども、それはまあ占領から始まったわけであります。無残な敗北を喫しました日本は日本歴史上初めての占領を経験することに今なったわけであります。日本の降伏はアメリカが予想したよりもはるかに早かったということは、日本はあと1年か1年半ぐらい頑張るんではないかとアメリカは考えていたわけであります。しかしながら広島長崎へ原子爆弾が投下され、かつまたソ連が対日参戦をするという状況の中で日本は降伏をいたしましたけれども、それはアメリカの対日占領の準備が十分整わないうちに実施されることを意味したわけであります。で当時私は小学校の5年生でありましたけれども、疎開先から東京に帰ってまいりまして、びっくりいたしましたのはもう一面の焼け野原、まあ、信州から新宿に着いたわけでありますけれども、一面焼けておりましてビルがポツンポツンと建っている、それも外壁だけで中は全部その焼けているというような状況で、ああ戦争に負けるというのはこういうものかというのを子供頃にまあ実感をしたわけであります。さてその占領政策にはいくつかの特徴があったわけであります。その特徴の第一はまずアメリカの単独占領であったということであります。まあ、単独というのはちょっと意味がありますけれども、日本との戦争に参加いたしました国はアメリカをはじめといたしましてイギリス、中国、ソ連など多数に上りましたけれども、日本との戦争で主な役割を担いましたアメリカが連合国の先頭に立ちまして占領の主役を演じることになります。オーストラリア、あるいはニュージーランド、イギリスといったいわゆる英連邦軍の軍隊も占領に加わりましたけれども、まあ、数も少なかったし来るのも遅かったし帰るのも早くということで、その影響は非常に限られたもので余ったわけであります。実は日本には分割占領案というのがありまして、占領というのは金もかかるし人手もかかるということで、北海道はソ連、本州はアメリカ、九州はイギリス、四国は中国といったような案もなかったわけではありませんけれども、まあ、結局対日戦争の主役を演じたアメリカが対日占領についてほとんど責任を取るということで、まあ、あったわけであります。そして連合国の総司令部、まあ、GHQ の最高司令官にはマッカーサー元帥が就任をいたしまして、その絶対的な権力の下でアメリカの方針が日本の占領統治の基本となったわけであります。でそれは日本がアメリカの影響を非常に強く受けまして、その極東政策の枠組みに組み入れられることをまあ意味したわけであります。で2番目は間接統治であったことであります。例えば軍政を施行いたしまして直接統治を行うにはドイツでの経験、これはうまくいかなかった。そして日本の状況に対してまだ準備が整っていないというようなさまざまな問題があったわけであります。日本は戦時中、英語は例えば敵の国の言葉であるということで排斥をいたしましたけれども、逆にアメリカは戦後絶対これは日本語と中国が必要になるということで、ハーバード大学のライシャワー教授などが立案をいたしましたランゲージオフィサー、言語将校の養成というものをやります。でその中から後の日本文学の権威となりましたドナルド・キーン、コロンビア大学教授とか、あるいはまた川端康成の雪国の翻訳などをいたしまして、ノーベル文学賞の受賞につながります名翻訳を行ったエドワード・サイデンステッカーといったような人々もおりましたけれども、7000人数も少ない また2世の有能な人々は皆戦時中、強制収容所に入れられたというようなことがありまして、絶対的な準備の不足があったわけであります。従いまして、 GHQ を頂点にいたしまして、日本政府との間に終戦連絡事務局、これ略して終連と言いますけれども、その機関を通じまして日本に様々な指令というものが与えられる。その GHQ から終連を通して与えられた指令に対して、日本政府がそれに基づき国民を統治すると、こういう形になったわけであります。で、占領当局は日本政府が改革を遅らせたり、あるいは歪めたりすることを恐れましたけれども、政府は総司令部の権威を借りまして、逆に反対勢力を抑える、そして戦後の混乱を乗り切る方便としたわけであります。占領政策の第3の特徴は、占領は5年余りに及んだわけでありますけれども、その政策は必ずしも一貫したものではなくて、国際情勢の推移、すなわち冷戦の進行につれて変化いたしました。ではどのように変化したか追ってみることにいたします。で、占領の初期の特徴は、日本の徹底的な非軍事化と民主化にあったわけであります。すなわち改革がそのメインにあったと言って差し支えないわけであります。すなわち第二次世界大戦の元凶をドイツのナチズム、イタリアのファシズム、そして日本の軍国主義と考えましたアメリカは、まず日本から軍国主義につながる全ての芽を摘み取ろうと考えたわけであります。陸海軍の解体、そして戦争犯罪人の逮捕と裁判、これは、極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判、これはご存知のように A 級 B 級 C 級の A 級戦争犯罪人を裁いた裁判であります。 A 級というのは、その侵略戦争の計画実行者の平和人道に対する罪を犯したものということであります。そして B 級戦犯というのは、公戦法規違反、例えば捕虜を虐待したといった人々がこれにあたります。そして C 級は民間人の大量殺戮など この人道に対する罪、これを犯した人々ということが言えるわけであります。そして軍国主義者の公職追放、これは軍人から民間人に至りますまで幅広い人々が公職を追放され、さらにはまた軍国主義教育の廃止、これで思い出しますのは我々の使った小学校の教科書であります。はじめ教科書が間に合わない、そこで戦時中に使っておりました教科書をそのまま使うわけでありますけれども、先生の指示に従いまして、先生というのはこれはもちろん文部省から指令が来たわけでありますけれども、では2ページと3ページのところをハサミで切り取ってください、これは軍国主義的なページなんですね。それでは5ページの3行目から6行目までは墨でもって消してください、これは軍国主義的なところがそこに含まれているということで、墨で塗ったりハサミで切り取ったりする、すなわち墨塗り教科書、切り取り教科書と言われている状況が起こったわけであります。で、私たちも小学校の生徒として、昔は教科書を畳の上に置いてもとんでもないと言って叱られていたのが、その大切な教科書に墨を塗ったり切り取ったりするということが大変にショックであったことを覚えているわけであります。またこの軍国主義をあらゆる面から排除しようというのは、日本のあらゆる分野に及んだわけであります。それはスポーツにも及びまして、戦時中は野球、サッカー、ラグビーなどはこれは敵のスポーツであるということで反撃されましたけれども、逆に戦後になりますと剣道、柔道、弓道、薙刀といった武道系のスポーツが戦時中の軍国主義に結びついたということで、例えば大学の剣道部、柔道部、弓道部などが休部になる、あるいは廃部になるというような状況さえ生まれる。そこで剣道をやる人々は市内競技と名前を変えまして、洋服でもってシャツを着て市内競技をやるといった苦肉の策まで行われたわけであります。 さらにはまた軍需生産の禁止でありますとか、そして何よりも天皇の神格化を否定するという措置が矢継ぎ早に取られたわけであります。天皇は戦時中は荒人神、人の姿となってこの世に現れた神であるということで、誠にその神聖な存在であるということであった。それが天皇の人間宣言というものをして、そして全国を行幸して歩く、そして天皇も普通の人であるということを庶民に示すというようなことをやりましたし、さらにはまたマッカーサー元帥を訪問いたしまして、天皇とマッカーサーが並んで写真を撮る。で、背の高さも違うし、天皇がモーニングを着て、直立不動で立っているのに対しまして、マッカーサーが軍服の前のボタンを開けまして、かなりリラックスした格好でもって立っている。誰が勝者で誰が敗者であるかということを、その一枚の写真を通じて国民に知らせようといったようなことまで行われたわけであります。占領軍自身が占領統治の安定のために天皇を利用したいと考えまして、連合国外諸国の世論に反するにもかかわらず天皇の戦犯としての訴追を見送ったと言われております。当時、天皇のそうした権威というものは徹底的に排斥されるということになったわけでありますけれども、こうした政策の展開の中心的存在は GHQ でありました。しかしながら GHQ 内部で必ずしも意見が一致していたわけではなかったわけであります。マッカーサーがあのバタン半島を撤退するときに行動を共にした、いわゆるバタンボーイズと言われます軍人中心の G2、 これ参謀第二部と言います、と、それから民間出身者が多い GS とに分かれまして、この GS は G2 による改革の行き過ぎを懸念したわけであります。で、この GS の中にはこんな言葉が言われました。プアバットデモクラティックジャパン、貧しいけれども民主的な日本、すなわち貧乏なんだけれども民主主義の花というものを日本に咲かせてやろうではないかという理想に燃える人々が改革というものを日本に課していったということもあったわけであります。で、さて、戦前と戦中期に獄中にありました政治犯の釈放に見られる GHQ の政策は、当時の日本共産党でさえ占領軍は解放軍であるとみなすほどでありました。しかしながら社会生活の不安と相まちまして、労働運動は次第に政治的な色彩を帯びまして、全国規模のストライキさえ計画されるに至ったわけであります。そして GHQ の命令によって寸前でもってその中止が決定されたこともあった。こうした状況の中で国際情勢が変化をしてまいります。アメリカは戦後に協力関係を築けると考えていたソ連の態度が変化したことに戸惑いを覚えます。で、ソ連は東ヨーロッパ諸国に親ソ派のカイラー政権を作りまして勢力圏に取り込んでいきますし、アメリカがどんどんうちの夫を早く返してほしい、うちの息子を返してほしいということで、ヨーロッパアジアからどんどん兵力を引き上げたのに対しまして、ソ連は兵力を残すか、あるいは親ソ派の政権というものを作ってから撤退するというようなことになった。さらに中国におきましても、国民党と共産党が内戦を始めまして、これも戦後の東アジアの要を国民党を率いる中国と考えておりましたアメリカの構想を裏切ることになったわけであります。こうした状況の変化に伴いまして、1948年初め頃からアメリカの対日占領政策は転換を始めたわけであります。日本を経済的に復興させまして、強化することによって共産主義の浸透を防ぐ、すなわち反共の防波堤にするとともに、日本の悪性インフレを克服いたしまして、アメリカの負担をなるべく軽減しようと試みたのであります。で、具体的政策といたしましては、はじめ賠償として撤去を指令されました生産施設の撤去を取りやめる、例えば今まで軍需工場でありましたのを全部その撤去すると言っていたのを取りやめまして、 軍需武器を作っていたのをこの平和産業の生産に切り替えるとか、あるいは財閥解体の方針を緩和をいたしますとか、さらにはまた国家公務員や国鉄職員などの葬儀行為を禁止する法律の制定あるいは改定などが行われたわけであります。そして悪性インフレに悩みます日本経済の安定には、総予算、すべての予算の均衡あるいは徴税計画の推進と強化、税をどういうふうにとってそれを強化していくのか、あるいは物価統制の強化などからなる経済安定9原則が実行に移されまして、でアメリカからやってまいりましたデトロイト銀行総裁のドッジ、これが掲げましたドッジラインによりまして、まあ、インフレ抑制に効果をもたらすことに今なったわけであります。で1950年の6月朝鮮戦争が勃発をいたしますけれども、これは北朝鮮の軍隊が38路線を超えて南進した頃から始まったわけであります。アメリカはこれによりまして反共の姿勢をより明確にいたしまして、これが対日政策にも反映することになります。日本を政治的に強化いたしまして、特に保守勢力を活用する方向へと、まあ、動いていったわけであります。でこの転換を端的に物語るのは、連合国最高司令官の要請に基づきまして同年の8月7万5千人を定員とする警察予備隊が誕生したことであります。すなわち朝鮮戦争が勃発いたしますと、占領軍が皆朝鮮半島出動する、でその空白を埋める、そして日本の治安を守るためにこの警察予備隊は創設されたと、まあ、説明されたわけであります。そして軍国主義に加担したとして公職を追放された人々の解除、追放解除が次々に行われまして、それに代わりまして日本共産党の中央委員24名の追放をはじめといたしまして、共産党員とその同調者が民間産業あるいは政府機関から追放される、いわゆるレッドパージが実行に移されたわけであります。で日本共産党の中央委員の中には中国に渡りましたり、岩に地下に潜るということでもって当局の追及を恐れまして世の中から姿を消すというようなことも、まあ、次々と起こってきたわけであります。でこうした保守強化策を通じまして、アメリカは当初目指した日本の非軍事化、民主化重視から大きく方向というものを転換していったわけであります。広島長崎へ原爆が投下される、そして主要工業都市というものは空襲によっても破壊される、そして外地から軍人と民間人が多数引き上げてくる、食料は不足していて闇市に群がる人々、あるいは電車はもう窓ガラスは割れ、窓から人々が乗り込むような状況、まあ、こうした庶民の生活不安というものがあったわけであります。こうした悲惨な状況の日本の政治外交の中心となりましたのが、まあ、吉田茂であったわけであります。吉田は終戦から1ヶ月後に外務大臣に就任をいたしますけれども、この外務省の職員を前に演説をいたします。諸君、我が国は有史以来初めて戦争に負けたのである。残念ながら敗戦国となってしまった以上、大和民族は大和民族らしくジタバタするのはやめようではないか。日本のことわざにまな板の上の鯉というのがある。鯉はまな板の上に乗せられて包丁を当てられるともうピクリとも動かないというではないか。我々は対連合国との関係では男らしく堂々と対処し、一度力を合わせて再び祖国日本の運命を切り開いていこうではないか。かつて吉田茂は終戦工作を行ったということで逮捕投獄されたということもありまして、非常に痩せこけてた。そこへまあダブダブの洋服を着まして、靴も兵隊靴を履いて 非常に悲惨な格好で、外務省員の前に現れたわけでありますけれども、その息健康たるものがあったわけであります。と同時に吉沢は常々側近に言っていたわけであります。特に後に日本医師会の会長といたしまして、ラストマンを振るいます武見太郎に向かいまして、おい太郎君よく聞け、戦争で負けて外交で勝った歴史はあるんだよ。戦争で負けて外交で勝つというのはどういうことかわかるかね。すなわち戦争に負けた国は戦争に勝った国の対立に乗ずるんだ。で幸い国際情勢は吉田の考える方向へと向いていったわけであります。すなわち冷戦、コールドウォーという言葉が示されますように、アメリカとソ連を中心といたします西側と東側の対立というもの、東西対立というものが非常に激しくなる。そして中国が共産主義化される中で、日本はこうした東西対立の間にあって、次第にアメリカにとって価値ある存在と、まあ、なっていたわけであります。また吉田はこんな言葉もよく漏らしていたわけであります。我々は待てばよい、いや待つことができるんだ。冷戦の進展によりまして、時間が経てば経つほど日本に有利な状況になってくるというふうに読んだわけであります。すなわち、アメリカは冷戦の勃発によって日本を反共の防波堤にする。そのためには日本にかなりの援助もしてくれるだろうし、対日講和にとっても有利な条件が生まれるだろう。というふうに、まあ、考えていたわけであります。と同時に、当時泣く子も黙ると言われました占領の最高責任者でありますマッカーサーに対しても、決して卑屈になることなく余裕とユーモアを持って接したのが吉田でありました。例えば GHQ を訪れましてマッカーサーに会見する。そうするとマッカーサーがタバコを吸っておりまして、お吉田タバコ吸うかというと、吉田は自分が駐英大使時代に貯めておきました高級な葉巻を取り出して、閣下こそ葉巻をお吸いになりませんかと言ったり、あるいはマッカーサーがイライラして部屋の中を歩き回ると、いや閣下がそうやって部屋の中を歩いている姿を見ますと動物園の熊を思い出しますなどという皮肉を言ってみたり、あるいは今日本に100万トンの小麦を輸入しないと餓死者が多数出ると言って、で実際に50万トンでもって間に合ってマッカーサーが何度も100万トンと言ったではないかというと、吉田がいや日本の統計数字が正しければこんな惨めな敗戦をすることはなかったんですよというようなことでもって切り返すとかですね、要するにその占領、非占領国の指導者にありがちな卑屈なことというものがあんまりなかったために、吉田というものは、まあ、後年ですね、非常に評価されるに至ったわけです。しかしながら当時吉田というのはあまり庶民にとっては受けのいい存在ではなかったというのは、まあ、庶民が食うや食わずの生活をしておりますのに、高級な葉巻を吸い、かつまた多いその豪邸に住みまして、和服を着て白足袋を履くということで、あれほど当時の政治漫画の題材にされた人物も、まあ、いなかったわけであります。まあ、こんな話が残っております。ある時吉田が運転手と一緒にある人のところを訪ねようとした。ところが戦後の混乱でもって、まあ、住所がまちまちになっていたり、なかなか見つからない。で、運転手が車を降りて探すんですけれども、吉田さん非常に気が短いもんですから、自分も降りて一生懸命探す。そうすると近所に遊んでいる子供たちが寄ってまいりました。あ、総理大臣がいるよ。こんなとこに総理大臣いるわけないだろう。だって新聞の漫画とそっくりじゃんといった、まあ、話が残っております。すなわち、葉巻を吸ったり、そして、白足袋を履いたりするということが庶民感覚とはずれておりましたけど、吉田にはそれなりの信念があったということが言えるのではないかと思います。さて朝鮮戦争の勃発も吉田の日本の再建にとって非常に有利に作用し、また吉田もそれを利用しようというふうに、まあ、考えたわけであります。例えばアメリカが日本に対して再軍備しろという要請をしてきたのに対しまして、吉田は何と言ったか。 今の日本の財政状態では再軍備をすることは到底不可能であります。と同時に、一体近隣諸国は日本が今再軍備をしたらどういうふうに考えるでありましょうか。まだ戦争が終わってから5年経つや経たない、その時なのに日本が再び軍隊を持ったらば、あのカーキ色の軍服と銃剣によって侵略された近隣諸国というものは再び日本軍国主義の復活であるというふうに考えるかもしれない、というこの近隣諸国の懸念を表明いたします。そして第3番目に、憲法上の制約について吉田はとうとうと述べたわけであります。そして吉田はアメリカによります再び軍隊を持てという再軍備要請を拒否をいたしますけれども、そこは外交官上がりの吉田であります。すなわち名は与えないけれども実を与える。で、先ほど申しましたように警察予備隊7万5000人の創設というもので、アメリカの要請というものに応えたわけであります。すなわち吉田が考えましたのは、日本の安全保障というものは、これは次回のテーマになりますけれども、アメリカに依存することによって軽武装で、そして経済復興に全力を注ぐというのが、吉田の考え方であった。で、この吉田の考え方というものを非常に後年高く評価いたしましたのが、京都大学の高坂教授であったわけであります。で、高坂教授は最初吉田茂という論文を中央公論に発表いたします。で、これを読んでびっくりいたしましたのが時の首相佐藤栄作であります。で、佐藤首相は、京都大学には偉い先生がいる、吉田の真意というものをこれほど見抜いて、そして評価したというのは、見上げたものだということで、その後高坂教授は佐藤首相の無礼にもなっていきますし、この高坂論文がきっかけとなりまして、その後、現実主義者と言われます学者グループというものが誕生し、そして今までのような象牙の塔にこもった学者としての議論ではなくて、現実に即した議論というものができる、あるいは政策の参考になるような理論を提供するというグループというものが次第次第に出てきたということであります。日本の占領というものはこのようにいたしまして、決して一面的なものではなくて、非常に変化もしたということで、その変化というものをうまく利用したのが吉田茂であったということが言えるわけであります。で、我々も当時占領下にありまして、子供としてどうしたら過ごしたらいいのかということで、一つはアメリカ兵からチョコレートをもらうというようなことがありまして、で、私が最初に覚えた英語の言葉って Give me chocolate ということなんですね。で、友達はお前チョコレートって言ったら通じないんだ、チョコレートって言わなきゃ通じねえんだということで、一回だけアメリカ兵からチョコレートをもらいまして、世の中にこんなに美味しいものがあったのかと言って、そのチョコレートを頬張ったのを昨日のように思い出す次第であります。こんなことで日本の占領政策というものは終わります。そしていかに早く講和を達成するかというのが内閣に課せられた課題になってきたわけであります。それでは今日はこれで失礼をいたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第16回、今回は占領と日本の対応と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。